サンダー暮らし歳時記、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りしております。お話はいつものように勝本徳子さんです。後半はよろしくお願いします。はい、します。前半は夏野菜お苦労話、はい、そして丹精込めて作ってらっしゃる、はい、サンダー栗なんき、
はい、
これはいつ頃私たちは目にすることができますでしょうね。
もうね、22日から早い方は出荷されてます。
そうなんですか、は
い、だから多分バスカルも出てると思います。
そうなんですね、
はい、多分ね、4月の中ぐらい早くに巻かれた方は、もなってると思うので。
あ、そうですか、はい、ね、ビタミンたっぷり入ってますからね、はい、夏バテにもいいですね、
は
い、
そうですね、
はいはい、そして後半はお盆の
話、お盆の話、
はい、
お盆の話の前にちょっと稲のことを言うの忘れたんですけどもね、
はい、心配でした。この雨大丈夫ですか。
ところがね、この7月の7日から10日ほどは中干しと言いまして、
はい、
地面を乾かす時期なんで です、
前回伺いましたね、
はい、ところがもう雨がどんどん降って、ねえー、土が乾く間も
ないですよね、
はい、だから今年は粘りが良くないから、ちょっと不作やないかというふうに言われてます。
そうですか、は
い、この7月の終わりぐらい、ちょうど今ぐらいから、はい、8月の初めにいわゆる稲の穂が出る、出水期という稲の穂が出てくるんです、はい、だからこの実がどういうふうに出てく、花がね、その実が出て花がどういうふうにつくかと、まあ、今から太陽が出るので、多分大丈夫だと思うんですけれども、結局穂がたくさん出ても、いわゆる実なしの部分があったり、
そんなことがあるんですか、
はい、全部実らなくってね、
実
なしの部分があるんです、田植
え
もね、いわゆる何て言うんですかね、遅く早い品種を遅く植えると、はい、いわゆるね、木は育つんですけど実がカスカスというか実が空ですね。はい、後からね、ちょっと何ですか、端っこの方もったいないと思って苗が、
はい、
植えていくんですね、そしたら真ん中の方はまあ元気に育つんです、一応は育つんですけど、実が入ってないです。
一見良さそうだけども、はい、中身が、
はい、だから葉っぱは元気、わらわだった、だから元気だと思うんですけども、実が入ってないです。だからやっぱりね、自分と季節、その自分に、雨があり、乾かし、太陽が照りというのは、稲はね、大事やなというふうに思います。
そうですね。
だから今年はちょっと分かりませんけどね、まあ、みんな今年は赤いやろなとか言ってね。
ね、なんかその枯らすことで根がすごくしっかりと張るからって言ってらっしゃいましたよね。はい、そうです。はい、
なんか今年はね、まあ、これからに期待して、
ね、
はい、したいと思いますけどね。はい、それでは8月からのお盆のお話ですけど ね、もう8月に入ると、はい、もうお盆の行事が次から次あるんですけれどもね、8月の一応もう、まあ、昔から決まっている7日、
はい、
7日は7日日、はい、7日分と言いまして、この日から、まあ、お盆の行事をする、いわゆるお墓掃除をすることになってるんですね、はい、村挙げていわゆる郷土墓地なんで、村のところみんな村の人が全員出て、朝からこのお掃除草刈り、
はい、
木の池垣の剪定とかするんですけれども、現在はね、いわゆる7日に近い日曜日になりました。
なるほど、
はいはい、今年は2日です。ちょっと早いんで す、
そうです、ね、
もうすぐですね。
後には回さない、
はい、
前ですね、先です、
はいはい、もうお祭りもそうです、何でもかんでもいわゆる日曜日になりました、もう、まあ、お勤めの方もあるのと、まあ、出やすいということ で、
そうです、ね、
お祭りなんか大勢の人が、まあ、作業もそうです
ね、 そうですね、
大勢の人にお世話にならないといけないということで、昔はね、もう7日は7日で決まってたので、仕事休んで、でも村の行事はいかんなんということで、はい、わざわざ休みを取って行って、あとまたまあ、お酒ビールとかね、
はいはい、
精進落としやとか言ってね、公民館に集まって、そういうようなこともありましたけど、今はもうそんな精進落としどころか何もありませんけれども、そういうようなことで今年は2日ですね、
はい
はいはい、それはね、村のお掃除割と早くて、7時から全員集まる。
あ、早くから、
はい、だから自分とこうしようと思ったら7時前、いわゆる5時半ぐらいからやるとか、
はいはい、まずは
その7時の村のが住んで、だいたい10時ぐらいなんで、その頃なんて少し暑くなるのでね、まあ日を変えて涼しいうちにするとかいうふうに、はい、だんだんなってきましたけどね、はい、それからね、 10日前後には、はい、いわゆる昨年度亡くなられた方のいわゆる初盆ということになって、はい、亡くなられた方のおうちに初盆のお供えを、はい、いわゆる7日から10日ぐらいの間に持っていくと、うん、お供え持っていくということも、はい、一応村の方でね、そういうことになっております。そして13日です。13日は、いわゆる迎え日ということになって、はい、ご先祖様が、いらっしゃるんですね、はい、で足元よく分かるようにということで、足元が暗くならないようにということで、昔は松の松明をね、家の門口に立てて、はい、火を燃やす家がもうあちこちありましたけど、
松明されてましたか、
はい、いわゆる土手がコンクリートではないので、昔はね、はい、もう土手にぐっと松明がさせて、いわゆるもうあちこちの家も松明してましたね。松っていうのは火がよく燃えて黒い煙がね、すすが出るんですけども、そういうようなことを松明をしてました、今はね、ろうそくを立てたり、玄関先にろうそくを立てたり、もう門戸をつけとるからもういいことにしようとかね、はい、そういうような簡単なことになってきましたけれどもね、いわゆる13日にその迎え日、でこの日からね、13日からお仏壇に3日間、13、14、15日と朝昼晩夜食というふうに、
夜食まで、
夜食はね、お茶と、果物かなんかね、
丁寧にされるんですね、
お供えをするんです、でこの時に、料理夜食を供えた頃に、ご陛下をね、13日から13、14、15と西国33番ご陛下をね、家族で、あげるんです。
3日間ずっとです。
はい、
あ、そうですか。
小さい頃から子供たちも、陛下は言うもんやと、お盆は言うもんやと思っているので、言うよって言ったらみんな、集まってきますし、早いところではね、私と割と家が積んでいるので、早いところでは5時ぐらいから鐘の音が聞こえてきたら、もうあそこしょってよ、話せないとかね、でちょっとなんか遅く出かけて、もう9時回ったら今頃から鐘ね、鳴らすのもうなんか悪いなとか思いながらね、したり、もうとにかく3日間はね、ご先祖様にご供養いうことで、栄華を、いうことになってるんですね。
そうなんですね。
で、この時にね、お供えする仏様の、お膳なんですけど、仏様用のお膳がありまして、小さいこの、ままごとのようなね、お茶、ご飯入れるものからね。
ありますね。
それに、精進料理ですね。茄子とか、きゅうり、かぼちゃ、いわゆるそうめんとかね、そういうもの、大体パターン決まってるんですけど、酢のものとか、煮たものとかね、大体申し訳ないです、決まったものをお供えすること、それと、めーって、あらめっていう黒いひじきじゃないですけど、ひじきは割と短いもの。
お昆布さんの細くしたような感じですね。
そうです、
海藻ですね。あらめってね、聞いたことあります。
で、あらめと、めーと、アラメとメーとなんか、
また違うんです。
アラメとヒジキです。ヒジキは短くて、アラメがいわゆる糸状になったような、割と長いの。お盆に炊くのは、いわゆる、長くなった、ヒジキです。アラメですね、それを浸して、戻して、真っ黒ですけどね、油揚げと甘く。結構これは、何ですか。昔から砂糖食いやとかだし食いやとか言われてね、たくさん入れないと味が締まないんですね、それを、それを割とまとめて作っておいて冷蔵庫に入れて、ちょっといろいろお供えするとき足らないときにそれを足したりしてね、お供えするんですけどね、それで次14日なんですけど、これはもう土日関係なしに決まってます。お墓参りです、これは、いわゆる村中集まるのは、初盆の方をまず村を挙げて、お参りをすることになっているんです。
これも一緒に、
一緒にです。7時に、お墓に集合して、まず初盆の方のお墓へお参りをして、で、あと、自分のところはまた後出しするとか、先にしてもいいんですけど、最近はもう子供とか孫が帰ってきてからゆっくりと、この14日じゃなしに、13日でも15日でも 夏休みの間に帰ってきてる間に行ったりとか、
はい、
そういうふうなことにね、してるんですけどね、
は
い、でお供え物としてこのお墓へ持っていくもので、はい、ちょっと変わったものが、はい、いわゆるナスをナスビですね、はい、ナスを細かく菜の芽に切ったものを水でさらして、はい、それと洗い米を混ぜるんです、
はい、
これを必ず我が村の方ではお供えします、新聞半紙の上とかちょっと葉っぱの上にそれを乗せて、他のものはねもうこの頃カラスが来るので、
あ、はいはい、
備えてもすぐ持って帰るようにということなんですけども、うん、このいわゆるさいの芽に切った洗い米とナスのさいの芽のはどのうちもお供えします、
はい、
でこれ面白いのね、よそのを見てたらね、粗い粗いさいの芽とね細かい細かいさいの芽これすっごい最初ね自分なりにやってて、はいはい、何年かしてよそのを見たら、勉強になります。
そう
なんです。これは綺麗やなと、ちょっと割と細かくすると綺麗なんです、お米が細かいのでね、あまり大きなね、
ああそっかそっか、その辺を、
はい、その辺もね、だから同じお供えするのね、ちょっとやっぱり綺麗なものね、かつ見栄えの良いものはね、ということで勉強になって、これはね毎年細かく切ることにしてるんです、
お豆腐のお味噌汁、はい、中に入れる大きさも、はい、それぞれお家によって、ね
そうですね、
違いますので ね、
そうですね、
それと似てるかもしれません。
そ、 そんなことね、お供え物はそれは欠かせません、お墓にはね、はい、それとお花もいわゆる、まあ、式には、
はい、
当たり前なんですけど、みそはぎと言いまして、いわゆるちっちゃなピンク色のお花なんですけども、はい、はぎと言います。割とそのお盆用にそれは各お家で植えてるんですけど、
秋の七草のハギと
また違うんですか。ハギとは花ちょっと違います、はい、色はああいうちょっと紫っぽい色なんですけど、ハギ、は割とダランとしますけど、味噌ハギはシュッと立って、溝のそばに咲くから味噌ハギとかね言うんですけど、
溝の実、
はい、
そう、点々を取った味噌はぎ、
味噌はぎというんですけど、これはどうかはちょっと確定ではないんですけど、この味噌はぎをとお供えするのはお盆だけです。
あ、
はい、
そうですか。
それは普段はまあ、いろんな花を刺しますけど、お盆だけはこの味噌はぎ、
決まった、
はい、をお供えします。それと15日になったらもう、はい、仏さんを送りです。
そうですね、
まあ、かつては、まあ、お日も太陽も照る前、真っ暗い間に日が変わればすぐぐらいに、いわゆる川のそば橋の上からね、いわゆるお線香をあげて、ちょっとそこで南無阿弥陀仏とかご陛下言って仏さんを送って、行ったんです。
あ、もう15日になった途端に、
途端です。で、かって昔はその間に備えたものを新聞紙に包んでね、川へ流したりしてたんです。これはもう今絶対してはいけないんですけど、はい、もうお線香を今あげるだけです、でも今になったらね、もう夜が明けてすぐはもうあれなんで、早いこと真っ暗い間に20年になったらすぐ行ったりしてね、あんまり朝早起きられないとか、もう勝手なこっちの都合でね、いろいろと送ったりしてるんですけども、でもこの15日の送って、仏様を送ってからでも、いわゆるご栄華をあげたりはするんです。
そうか、3日間とおっしゃいましたね、
はい、そうなんです、
はい
はい、それとこのお盆の間に棚行といって、お坊さんがね、各お家を回って、はい、お仏壇の前で、お経をあげてくださるんですけどね、はい、お坊さんの都合で、我が村は11日早いんです。
ああ、そうなんです。
まだお盆13日来る前に。だからね、お坊さんが来られたらもうなんかお盆が済んだみたいでね。でもゆとりがあって、帰ってゆっくりと、お供えしたり、そういうようなことをしてね、できることになってるんですけどね。こういうふうなことで、もう8月入るとすぐ、目白押しに。
そうですね。
はい、ご先祖様をお迎えする準備をね、することになっております、はい、
家族中でその護衛官をね、
はい、
あげられる、
はい、
そんな時におじいちゃんはね、おばあちゃんはねって、こんな人だったよってお話やっぱりあるんですか、
はいはい、ありますね。
あ、
それと、まあ、ちっちゃい子供がちっちゃい頃は退屈を、はい、するんです。そしたら主人がね、まあ、紀伊の国やったら和歌山県のここやでとか言ってね、なんか和歌山の話を引っ掛けたりしたらね、なかなかね、ご陛下が済まないです。だいたいよそは30分ぐらいですね。和歌山は1時間以上かかってご陛下を。
でも興味深く。
はい、 いわゆるナチさんとかここやあそこやってね、そんなことでね、言いながらごやかを一つ、まあ、楽しみにね、することにしてます、
ね、はい、そうなんですね、はい、今ももうそれこそ脈々と次の代にもつないでいって、はいはい、お孫さんたちはいかがですか。
ちょうどお盆に来た頃にはね、はい、一緒にお座の前に座るんですけども、この頃の子はね、なんて言うんですかね、クリスチャン の幼稚園が多いんですけどね、
そっかそっか、
はいはい、手をね、こういうふうに結んでね、浮かぶんですね、
手と手を合わせるんじゃなくて組むという感じ。なるほどね、
はあ、こういうことをするんやなというふうにね、面白いんですけどね、そういうようなことでもね、お仏壇の前に、最後まではなかなか付き合ってはくれませんけれど、なかなか、ね、はい、お姉ちゃんになったらね、してくれますけどもね、
そうですね、
はい、まあ楽しみに、で、珍しいですのでね、
そうですね、
各家族で暮らしておりますと、はい、こういう行事をなかなかないので、珍しいのでね、走り回ってね、お坊さんが来はったらね、喜んで走ったり出たり、走ったり出たりしたりしてますけどね、はい、
ね、もうすぐ8月に入りますので
ね、
今年もそのお盆の行事についてお話を伺いしました、はい、どうもありがとうございました、
は
い、
失礼します。
奇数月の最終火曜日、皆さんにお届けしている暮らしの中に受け継がれている伝統行事、懐かしい行事、農作業について、勝本徳子さんに伺ってまいりました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
三田暮らし祭時期、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りしました。
有馬富士、麓の霧は海に似て、波かと聞けば小野の松風。三田市仁寺にある西国霊場火山院、お寺ならではの凛とした空気の中、住職の楽しい法話とともに写経していただけます。詳しくは火山院まで。